ございます。御言葉の光ではヨハネの福音書を読むようになっていまして、私たちの教会の聖書通読もそのようになっています。何年か前にヨハネの手紙か、ヨハネの福音書からはメッセージをした記憶があるんですが、また、ヨハネの福音書から何回かにわたってメッセージをしたいと願っています。ヨハネの福音書というのは皆さんご存知のように4つあります。でマタイ、マルコ、ルカ、この3つは、いろんな点で共通している福音書と言われています。で4番目がイエス様の弟子のヨハネが書いた福音書ですけれども、この3つの福音書にはない視点、そしてエピソードが書かれているのが大きな特徴であると思います。その中でもこの一番最初の部分、多くの人がですね、このヨハネの福音書の1章の、1節から18節なんですが、特にこの最初の部分を読んで、なんと言いますか、魅了されてきたというのが、事実だと思うんですね。で私たちも一度読むと忘れられないような、すごく印象的な、ある意味不思議な表現から始まっています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、というそんな言葉で始まっています。どうももともと書かれた、ギリシャ語で書かれていますけど、そちらを見ると形も非常に整っているそうです。前回お話ししたときはなんかそのこともちょっと、お見せしたような記憶があるんですけれども、英語の聖書でもどうなっているかちょっと分かりませんが、非常に形としても綺麗だということのようです。で他の福音書のようにイエス様のお生まれになったエピソード、これはルカの福音書ですけれども、お生まれになるエピソードが書かれているのではありません。でマタイの福音書ではイエス様に至る系図、誰が生まれというその系図が書かれていますが、そういうものでもありません。マルコの福音書は、イエス様の誕生の部分がそっくりなくてですね、イエス様が、活動を開始されるそのところから始まっているわけですけれども、じゃあなぜヨハネの福音書はこんな表現で始まっているんだろうか、そのことを、今日少しお話しできればと思っています。私もずっとあまり意味がわからないで読んでいたような記憶があるんですけれども、一体何について書いているんだろうか、どんな意味なんだろうかということを、お話ししていきたいと思うんですね。はじめにという表現を聞くと、教会に来ている方は、思い出すと思うんですね。創世記の1章1節です。もう覚えている方も多いと思いますが、何て書いているでしょうか。はじめに神が天と地を創造したと書かれています。でヨハネの福音書もはじめにという言い方で始まっています。この後お話ししますように、これは明らかに天地創造と関係があります。そしてヨハネはあえて天地創造を思い起こさせようとしてこのような書き方をしていると言えます。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、このはじめにという言葉ですけれども、時間や順番が最初という意味もありますけれども、すべてのものより先にという意味があります。つまり私たちの世界の歴史が始まった時点で、すでにそれより前に言葉であるお方はおられた、存在されたということです。であったという言葉が、2節と合わせますと4回繰り返されています。言葉があった、神と共にあった、言葉は神であった、はじめに神と共におられた、あったという言葉が4回繰り返されていますが、これも細かいことを言いますと決して単なる過去形ではないんですね。その時からずっと今まで存在し続けておられる、英語ではインパーフェクトという言い方を、時制を 言うそうですけれども、まあ、ギリシャ語でもそうなんですが、過去にあったというだけでなく、その時からもうずっとおられるという意味の言葉です。つまり言葉である方はもう始めもなくずっと存在し続けている、そしてこれからも永遠におられるお方、そのようなお方は一体誰でしょうか。私たちの世界が作られる前からいるということは、私たちのこの天地を作られた神様以外にそのようなお方はおられません。ですからこの言葉と言われているお方は神様そのものであるということがわかります。そしてこの後、この言葉とはイエス・キリストのことなんだということが明らかにされていきますけれども、このヨハネの福音書の一番最初の部分が言っているのは、イエス様の働きというものはイエス様が人の体を取ってお生まれになった時から始まったのではなく、実は天地創造の時からもう始まっていたということです。私たちを救うための神様の救いのご計画は天地創造の時からもう決まっていた。そしてそれが明らかにされたのがイエス様が人となってお生まれになった時なんだ。そしてイエス様が十字架にかかって私たちの罪をあがない、三日目によみがえってくださった、それによって完成していく、この救いのご計画をあえてヨハネの福音書は天地創造の時から始めているということが言えます。そう考えるととても本当に何と言っていいのか分かりませんが、すごいなと言いますか、本当に神様のご計画の偉大さというものをこのヨハネの福音書の最初の部分は私たちに教えてくださっているわけです。さてもう少し細かく考えたいと思うんですけれども、じゃあなぜ言葉なんだろうか。素直にですね、初めイエス様は初めからおられましたと言えばいいのに、なぜ言葉なんだろうかということです。聞いたことがあるかもしれませんが、ロゴスという単語です。言葉というとややこしい、ロゴスという単語が使われています。なぜ言葉なんでしょうか。3節を見ていただきますと、すべてのものはこの方によって作られた、つまり言葉である方がすべてのものを創造したと言われています。ここでも創世記を思い起こしていただきたいんですが、神様はどのようにして天地を創造されたでしょうか。これは子どもたちでもわかると思います。何か手や手で何か作ったと書いているでしょうか。光をあれと仰せられたと書いています。つまり言葉によって神様は世界天地すべてを作られた、創造されたというのが聖書のメッセージです。つまり神様の言葉には力があるんですね。私たち人間の言葉にも実はそれなりの力がありますよね。一回人に言った言葉は案外忘れられないものです。悪い言葉を言えばずっと人の心を傷つけます。良いことを言えばずっとその人に良い影響を与えます。でも神様の言葉はそんなレベルの力ではありません。例えば詩篇の33編6節にはそのことをはっきり言われています。詩篇33編6節、主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によって、主の言葉によって天は作られたとはっきり書いています。同じ詩篇の107編20節にはこんな言葉もあります。主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。主は御言葉を送って彼らを癒し、そして助け出された。神様の御言葉には救う力もある、癒す力もあるということです。そしてさらに大きなことがイザヤ書の55章11節で言われています。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。 神様が語られたことは必ず完成するということが言われています。考えてみれば、誠の神様という方は偽りや嘘を絶対に言うことができない真実なお方です。ということは、神様が言われたことは必ずその通りになる、実現するということです。イエス様が神の言葉であるとは、神様の子の私たちを救うため、そのご計画を実現するために来られたということです。そして福音書を読んでいきますと、イエス様の言葉にも力があるということが私たちは分かると思うんですね。この後またお話しすると思いますけれども、イエス様があなたの罪は癒されたと宣言されると、罪が癒されました。そしてあなたは、病気とかもですね、癒されたというと、もうその人は癒されたわけです。イエス様の言葉にも、まさにイエス様は神様ですから、言葉に力があります。で、言葉のもう一つの大切な働きは、これも皆さんも分かると思うんですけれども、説明して伝えるということです。ヨハネの福音書、同じヨハネの福音書の1章19節をご覧ください。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると書いています。御子イエス様が世に、この世界に人となって来てくださったことによって、私たちは神様がどのようなお方であるかを知ることができるようになりました。誰もこの目で神様を直接見た人はいません。あのモーセでさえ直接は神様を見ることはできませんでした。しかしイエス様が世に来られたということはどうでしょうか。残念ながらその特権に預かったのは、あの2000年前の人たちだけなんですけれども、その時の人々はこの目で直接神様であるお方を見ていた、そしてそのお方とお話をすることができたということです。そして親しい関係を持つことができたということです。イエス様が世に来られたことによって、人々は神様を知ることができました。神様ご自身である、神と共におられたというのは、神様と関係が、深い関係があるということですけれども、同時にこのお方が神様と同じお方、同格のお方であるということを示していますが、神様ご自身であり、そして言葉であるイエス様が世に来てくださったことによって、私たちは神様を知ることができたということです。と同時に、先ほど、神様の言葉には全てを実現する力があると言いましたけれども、まさにイエス様は旧約聖書で語られた御言葉、予言の言葉を解き明かして、そしてその一つ一つを実現する、教会ではそれを成就するという言い方をしますけれども、実現するために来られました。これも1章ヨハネ1章17節をご覧ください。というのは、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると書かれています。イエス様によって旧約聖書で語られていた御言葉の深い意味が明らかにされました。そしてその御言葉の一つ一つが実現、成就していきました。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元からこらえた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。例えばこれが1章14から15節にありますけれども、かつて神様はモーセあるいはソロモン王に命じて幕屋を作り、そして神殿を作って、そこにご自分の栄光を表されました。そこに臨在、英語ではプレゼンスと言いますけれども、神様はもちろんどこにでもおられるんですけれども、あえてそこにご自分を表されたという意味での臨在ですが、その場所として神殿あるいは幕屋を作るようにお命じになりましたけれども、 それは後にイエス様が人となって私たちの間に住んでくださることを指し示していたわけです。その通りにイエス様は私たちの世に来てくださいました。そしてイエス様は語られた一つ一つの言葉を通して神様の御心を私たちに教えてくださいました。今お話ししたことが全てではありませんが、なぜイエス様が言葉と呼ばれているのか、その意味を少しでも今日理解できれば幸いだと思います。さて2番目の点をお話ししたいと思いますけれども、もう一度一章に戻っていただきたいんですが、特に4節5節をご覧ください。ここで目に留まる言葉、それはまずは第1は光、光という言葉です。ここでも創世記を思い出していただきたいんですが、神様が最初に作られたのは何だったでしょうか。人間でしょうか、動物でしょうか、地球でしょうか。光、光でした。光をあれ、光があれと仰せられると、その通り光ができたと書かれています。神様が光を創造されました。もう一つ目に留まる言葉は命です。命も神様の創造に関係した言葉です。創世記の2章7節にはこんな言葉があります。また主が土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。教会学校とかでもね、紙芝居とかで何かここを読むと神様が人間をこの粘土のように作って、そこにふっと命を吹き込むと、それがなんかみるみるですね、人間になったというのは、そんなイメージを持つかもしれませんけれども、あるいはそうしたのかもしれませんが、そうじゃないかもしれません。私はよく結局私たちの体は土の中にあるものだけでできているんですよ。土と空気の中にあるものだけで結局私たちの体はできています。それがいろいろと複雑に、なってできているわけですけれども、しかし命がそこに吹き込まれると私たちは生きるものとなります。つまり命を与えたのは、そして命を作られたのは神様だということです。この方に命があった、この命は人の光であったと書いていますように、この命と光はもう密接な、切り離せない関係にあります。言葉であるお方イエス様が天地を創造されたお方であるように、私たちの世に光を与えて私たちに誠の命を与えることができるのもこの言葉であるお方イエス様なんだということがここで言われているわけです。つまり天地創造はイエス様ご自身の御業でもあるということです。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。ここで改めて私たちの信仰というものが問われているように思います。私たちは三位一体の誠の神様を信じています。紛れもなく御子イエス様は三位一体の誠の神様です。ですからイエス様は天地を創造されたお方なんですね。改めて、いやそう言われると、いやちょっとイメージが湧かないかもしれませんが、聖書に書いてある改めてね、私たちイエス様は三位一体の神様、そして天地を創造された神様なんだということを、ここから改めて私たちは教えられるといいますか、確認させられるわけです。イエス様は福音書の中で、私が道であり真理であり命なのですと言われました。私は命のパンですとか、私が命ですと何度もイエス様は言われています。この命、そして光、それぞれがヨハネの福音書の中では何度も登場するとても重要な言葉です。イエス様は私は世の光ですとも言われました。つまりすべての命と光はイエス様から来る。すべての命と光を与えたお方はイエス様である。 そのことが福音書の中で一貫して書かれています。残念ながら私たちの生きる世界は罪の暗闇の中にあります。しかし暗闇が絶対に勝てないものがあります。それは、これは例えも入っていますが、それは光です。どんなに暗闇であったとしてもそこに光が差し込むと、そこはもはや暗闇ではないんですね。そのことが、5節に書いています。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。世を照らす誠の光としてイエス様は世に来てくださった。そのことを、この1章は最初の部分は伝えています。3番目の点をお話ししたいと思いますが、このようにイエス様について語られてきましたけれども、今先ほどは5節まで読んでいただきましたが、この後読んでいきますと6節ですが、神から使わされたヨハネという人が現れたと出てきます。突然ヨハネという人が登場します。いや、もちろんこれは唐突な突然のことではありません。深いつながりがあります。イエス様が世に人として光として来てくださるためには、そして私たちの世に生まれてくださるためには、このヨハネの働きが必要だったということです。イエス様を私たちの世界に紹介する、証しするためにヨハネは使わされたということです。このヨハネは最初は聖書を読んで間もない頃は、ごちゃごちゃになりますけれども、福音書を書いたヨハネではなく、バプテスマのヨハネのことです。バプテスマのヨハネのことです。このバプテスマのヨハネという人は、ルカの福音書によりますと、およそイエス様がお生まれになる半年ほど前に、また不思議な生まれ方をしましたけれども、そしてイエス様が世に現れるより少し前に預言者として現れて、人々にイエス様のことを指し示した人です。7節8節にはわざわざこう書いています。彼は光ではなかった、ただ光について証しするために来たのであると書いています。光である方はイエス様だけです。しかしこの光であるイエス様を証しして紹介する大切な役目をヨハネは担っていたということです。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。でも本当にスケールの大きな表現が次々と出てきますけれども、その誠の光であるイエス様が世に来ようとしていたとは、つまりイエス様が人となって人間の体をとって、そういう意味でですね、難しい言葉で受肉というインカーネーション、受肉という言い方をしたりしますけれども、人の体をとって生まれてくださったこと、そのことを言っているわけです。ですから実はヨハネの福音書にはイエス様の誕生は何も書いていないのではなくって、イエス様が人となって人間の体をとって世に生まれてくださったということが、実はここにはっきりと書かれているわけです。でそのことが一番はっきり言われているのが、14節の言葉だと思うんですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉は、先ほどからずっと出てきたこの言葉というお方、イエス様が人となって私たちの間に住んでくださった。これがイエス様が私たちの世に生まれてくださったことの意味です。しかし、このイエス様を人々は最初から受け入れたのではありません。むしろ拒絶して受け入れませんでした。10節から11節にはそのことが書かれています。1章の10節。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。私たち人間は多かれ少なかれ、よそ者を排除する心があるかもしれません。それは国によっていろいろかもしれませんが、私たちの国はどうでしょうか、私たちの地域はどうでしょうか。先日 テレビで見て、これは別に悪い意味で言ってるんではないんですけれども、あの本当にもう100人ぐらいしか住んでいない集落に車で来るともう分かるって言ってましたね。あの見慣れない車、ナンバーの車が来る、あもうあの人はよそ者だっていうのがすぐ分かるそうです。で、あのテレビの人がですね、あの車がずっと来て、あじゃああの人はどうですかって聞いて、あの人は何たらの何とかさんじゃとかあの私たちも、まあ、教会に来てる人に関してはあのもう車で あの人は誰だっていうのは分かるかもしれませんけれども、まあ、私たちの世の中というのは何か変わったものが来るともうすぐに反応します。決してそれは良い反応だけではないんですね。人々はイエス様を受け入れようとはしなかった、拒絶し続けた、まあ、実はこれもヨハネの福音書の中で読んでいくとずっと書かれている一つの事実です。しかしここで言っていることは、実はイエス様はよそ者ではないんですね。そもそもこの世界を作ったのはイエス様、神様なんです。ですからこの世界は神様のもご自分のものなんですね。しかし世はこの方を受け入れなかった、まあ、なんとも理不尽なことです。しかしこれが神様から離れてしまった罪人である私たちの姿なんだということを聖書は伝えているわけです。ユダヤの人、イスラエルの人々はイエス様を受け入れませんでした。不思議なことをされたり、病気を治されたり、パンを与えてくださるイエス様を表面的には喜んで受け入れて褒めたたえても、本当の意味では受け入れなかった人々の姿が福音書の中に書かれています。そしてあろうことかイエス様を十字架につけてしまったわけです。しかし全ての人がイエス様を受け入れなかった、拒んだのではありません。イエス様を受け入れた人たちがいました。12節をご覧ください。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった、このように書かれています。この方を受け入れた人々、つまりイエス様を受け入れた人、それはその名を信じることなんだということ、イエス様の名前を皆を信じることだというんですね。その名を信じるとは、イエス様がその名前の通りのお方であるということを信じるということです。つまりイエス様こそ天地を作られた誠の神様ご自身であるということを信じるということです。受け入れた人々にはどんな特権が与えられたのでしょうか。神の子供とされるという素晴らしい特権が与えられました。そしてそれは新しく生まれるということです。このあとすぐ読んでいきますと、ヨハネの福音書の3章で、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないという言葉が出てきますけれども、イエス様を信じて救われるとは新しく生まれるということなんだ、このことがここで教えられています。そしてこの部分の一番最初の最後の言葉、もう一度見たいと思いますけれども、18節です。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。このイエス様こそ神様の御心、御言葉をすべて解き明かして明らかにして、そして完成して成就するお方である、そのことが語られています。今朝はヨハネの福音書の一番最初の部分をお話ししました。天地創造から始まって御子イエス様が私たちをそして私たちの世を救うために、世の光となるために人となって来てくださったこと、しかし私たちの世はこの方をイエス様を受け入れなかった。しかしこのイエス様を神の御子と信じ受け入れるならば、私たちは神様の子供とされる特権が与えられているということ。神様の子供とされるとは霊的に新しく生まれ変わるということ、まさにこの福音書全体のメッセージがここに書かれているということを今日お話しいたしました。 心に留めて、またこの1週間信仰を新たに歩んでいきたいと思います。お祈りします。